ニュース、姿勢の動きをいち早くキャッチ。ニュース1、市職員を募集します。受付期間は8月7日月曜日から25日金曜日。平成30年度採用の伊達市職員採用候補者試験を実施します。試験職種は行政事務高校卒程度と土木高校卒程度です。詳しくは市ホームページまたは人事課で配布する実施要項をご確認ください。郵便による申し込み用紙の請求。郵便で申し込み用紙を請求する場合は、8月18日金曜日までに、職員採用候補者試験申し込み用紙請求、受験職種名と表面に主書きした封筒に返信用封筒、角型2号に120円切手を貼って宛先を明記したものを同封して請求してください。試験職種、採用予定、受験資格、受付期間、申し込み方法、一次試験を順に読みます。試験職種、行政事務、高校卒程度、採用予定、若干名、受験資格、次のすべてに該当すること。1. 平成8年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人。2. 日本国籍を持つ人。大学を卒業した、または平成30年3月末日までに卒業見込みの人を除く。試験職種、土木、高校卒程度、若干名、受験資格、次のすべてに該当すること。1. 昭和62年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人。2. 日本国籍を持つ人。大学を卒業した、または平成30年3月末日までに卒業見込みの人を除く。受付期間、申し込み方法、一次試験はいずれも共通です。受付期間、8月7日月曜日から25日金曜日、土曜、日曜、祝日を除く8時30分から17時15分。郵送の場合は8月25日金曜日の消印有効。申し込み方法、申し込み用紙に必要事項を記入し、人事課、保原本庁舎2階に提出してください。申し込み用紙は人事課で配布します。市ホームページからダウンロードすることもできます。一次試験、9月24日日曜日9時から、保原中央交流館。二次試験については実施要項をご覧ください。問い合わせ、人事課人事給与係。電話 575-1104。ニュース2、小型家電リサイクルにご協力をお願いします。回収ボックスを設置しています。携帯電話やデジタルカメラなどに含まれる金、銀、銅やレアメタルといった貴金属などの再資源化、ゴミの減量化のために小型家電を回収しています。公共施設に回収ボックスを設置していますので、リサイクルにご協力をお願いします。回収ボックス設置場所。保原本庁舎、柳川分庁舎、各総合支所、各中央交流館、伊達地方衛生処理組合。主な回収品。携帯電話、PHS やスマートフォンを含む、ノートパソコン、電話機、ラジオ、デジタルカメラ、HDD レコーダ、DVD プレイヤー、ゲーム機、AC アダプタケーブルなど。回収品の詳細はホームページをご覧いただくか、下記へお問い合わせください。問い合わせ、生活環境課環境係。電話 575-1228。伊達総合支所業務環境担当。電話 583-5532。 柳川総合支所業務環境担当。電話 577-1111、霊山総合支所業務環境担当、電話 586-3404、月立総合支所業務環境担当、電話 572-2112。 ニュース3、保原本庁舎の増築工事が始まります。敷地内で通行できなくなる箇所があります。保原本庁舎と柳川分庁舎に分かれている本庁機能を集約一元化し、市民サービスの向上と事務の効率化を図るために、保原本庁舎の増築工事を開始します。完成は平成30年11月を予定しています。この工事は、既存の庁舎を活用しながら増築工事を行うため、安全対策として工事現場の仮囲いや交通誘導員を配置します。来庁舎の皆様にはご不便をおかけすることとなりますが、ご理解とご協力をお願いします。工事の概要。工事期間、8月上旬から平成30年11月25日日曜日、保原本庁舎東側の通路が通行できなくなります。階数、地上4階、ペントハウス、棟屋、1階。延べ床面積、18,858.29平方メートル。既存庁舎、6,087.44平方メートル。増築庁舎、4,770.85平方メートル。構造、鉄筋コンクリート造り、一部鉄骨造り。問い合わせ、総務課行政管理係、電話 575-1111。 保原本庁舎東側の通行止めになる箇所を示す図が掲載されています。ニュース4、下水道への接続をお願いします。清潔で住みよい町にするために、公共下水道が整備された区域では排水設備を設置し、家庭などからの汚水を直接公共下水道に流さなければならないことになっています。排水設備工事は、宅地内のトイレや台所、浴室などの汚水を公共下水道、公共汚水桝まで導くために必要な工事です。市では水洗化を促進するため、水洗化の改造にかかる排水設備工事費用を金融機関から借り入れた際、返済金の利子を市で補給する制度を設けていますのでご利用ください。下水道へ接続すると悪臭や害虫の発生が抑えられ、生活環境が良くなります。また側溝や河川がきれいになり、自然環境を守ることにもつながります。下水道の役割をご理解いただき、清潔で住みよい町にするため、下水道への早期接続をお願いします。問い合わせ、下水道課管理係、電話 577-3162。 ニュース5、特別町域金の請求期限が近づいています。ご請求は、平成30年4月2日月曜日まで。平成27年4月1日から申請を受け付けている第10回戦没者等の遺族に対する特別町域金の請求期限が近づいています。他県、他市町村に本籍を持つ戦没者のご遺族も居住市町村で請求することになっています。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債、括弧、以後、括弧閉じ。支給対象、平成27年4月1日時点で、恩給法による公務扶助料などの受給者、戦没者の妻、父母など、がいないご遺族、戦没者などの子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、戦没当時に1年以上の生計同一関係があった三親等内親族、お一人に対し支給されます。遺族のうちどなたも請求されていない場合は、 平成30年4月2日月曜日までにご請求ください。問い合わせ、社会福祉課地域福祉係、電話 575-1264。 ニュース6、成人式のお知らせ。新たな気持ちで第一歩。20歳を祝い、成人としての自覚を持って生きる若者を励ますため、成人式を行います。対象者には、11月中旬に案内状を送付しますので、ご確認ください。対象、平成9年4月2日から平成10年4月1日に生まれた伊達市在住の人。市外在住で市の成人式に出席を希望する人や、現住所のある地域以外の成人式に出席を希望する人は、教育総務課柳川分庁舎2階、または各総合支所へご連絡ください。日時、平成30年1月7日日曜日。地域、会場、開始時刻を順に読みます。伊達市ふるさと会館、14時から。柳川中央交流館、保原、セレビアスカイパレス、霊山中央交流館、月立て、ふるさとふれあいホール。以上、開始時刻はいずれも10時から。問い合わせ、教育総務課社会教育係。電話 577-3245。 ニュース7、血管を守る大作戦、生活習慣病予防の講演会。ゲストはジップに出演中の長澤優さん。保原町出身の長澤優さんと、保原中央クリニックの本田幸恵先生による、生活習慣病予防のための講演会を開催します。講演会終了後は、健康測定会、相談会を実施します。事前申し込み不要、入場無料ですので、お気軽にご参加ください。日時、10月8日日曜日、講演会、10時30分から11時10分、10時から受付開始。健康測定会、11時20分から13時、会場、伊達市ふるさと会館。講師、フリーアナウンサー、タレント、長澤優さん、保原町出身。保原中央クリニック家庭医療科本田幸恵先生。内容、長澤優さんと本田幸恵先生のトークセッション、健康測定会、健康相談会、野菜販売会。問い合わせ、健康推進課地域成人係、電話 576-3736、 国保年金課給付係、電話 575-1198。 長澤優さんの顔写真が掲載されています。ニュース8、高額介護サービス費の基準額が変更になります。8月から変更になります。1ヶ月に利用した介護保険の利用者負担額が一定額を超えたときに支給される高額介護サービス費の上限額が見直されます。対象、市民税を課税されている人が1人以上いる世帯。変更前、37,200円世帯。変更後、44,400円世帯。ただし、同じ世帯の65歳以上の人の利用負担割合が1割の世帯は、年間446,400円の上限が設けられ、年間8月から翌年7月末日で計算して負担額が上限を超える場合には、高額介護サービス費として負担額が戻ります。今後3年間の限定措置となります。問い合わせ、高齢福祉課介護保険係、電話 575-1299。 ニュース9、小学校通学区域の特例。 伊達保原地域の一部が対象。伊達保原地域の一部では、小学校通学区域の特例があります。特例対象の小学校に入学する場合は、教育委員会の許可が必要です。該当者には、8月中旬に申請書を郵送します。来年4月に小学校入学予定で、この制度を利用する人は、通学区域外通学、就学、許可申請書を学校教育課、柳川分庁舎2階に提出してください。保原小に通学した場合は、登寮中に、上保原小、柱沢小に通学した場合は、小用中に進学することになります。対象、来年4月に小学校に入学予定で、右の表の住所に住民票のある人、提出期限、8月31日木曜日、伊達保原特別区一覧、指定校、特例校、地区を順に読みます。指定校、上保原小、特例校、保原小、地区、保原町あざ旭町、20番地から29番地に、31番地、32番地1、35番地1、3、4、64番地1、2、指定校、太田小、特例校、保原小、地区、保原町大泉、あざ道場場、あざ大地内、あざ勝負沢、全地区、保原町大泉、あざ大館、1番地1から9番地12、14番地から15番地2、41番地1から42番地2、44番地1から54番地、56番地1から56番地4、指定校、保原小、特例校、上保原小、地区、保原町、あざ油屋寺、あざ京門、全地区、特例校、柱沢小、地区、保原町、あざ村岡、あざ岡城、全地区。指定校、伊達東小、特例校、保原小、地区、伏黒、あざ中古川、あざ薬師堂、あざ古屋敷、あざ元小畑、あざ川前、あざ向こう河原、あざ上河原、あざ土手西、全地区。問い合わせ、学校教育課庶務管理係、電話 577-3249。 ニュース10、行くべ検診。子宮頸がん、乳がんの施設検診を受診しましょう。自分のために、家族のために受診を。8月1日火曜日から、子宮頸がん、乳がんの施設検診が始まります。詳しくは、住民検診パンフレット、行くべ検診をご覧ください。対象、平成30年3月31日現在の満年齢。子宮頸がん検診、満20歳以上で偶数年齢の女性。乳がん検診、満40歳以上で偶数年齢の女性。対象者には、5月下旬以降、健康推進医を通じ、施設検診受診シールを送付しています。乳がん検診は、ペースメーカーを装着している人、手術をした人、包鏡手術をしている人は受診できません。期間、8月1日火曜日から平成30年2月28日水曜日。検査内容、子宮頸がん検診、子宮頸部の細胞診、乳がん検診、乳房の視触診とマンモグラフィー。満60歳以上の人はマンモグラフィーのみ。実施医療機関、住民検診パンフレット、行くべ検診、または市ホームページをご覧ください。受診方法、施設検診受診シールが届いてから医療機関に予約の上受診してください。 12月以降は予約が困難になることがありますので、早めに予約しましょう。自己負担額、子宮頸がん検診、社会保険加入者、1400円、国民健康保険加入者、700円。乳がん検診、1、満40歳から満59歳で偶数年齢の女性、社会保険加入者、1300円、国民健康保険加入者、600円。2、満60歳以上で偶数年齢の女性、社会保険加入者、800円、国民健康保険加入者、400円。満70歳以上の人、後期高齢者医療制度加入者、生活保護世帯、市民税非課税世帯は自己負担額が無料になります。問い合わせ、健康推進課地域成人係、電話 576-3736。 ニュース11、児童扶養手当現況届を提出してください。提出期限は8月31日木曜日。児童扶養手当の現況届は、毎年8月1日の状況により、手当を引き続き受けられるかどうかを確認するためのものです。8月中に提出されないと、8月以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。なお、支給が停止されている人も、現況届の提出が必要です。合わせて、ひとり親家庭医療費助成の登録更新の受付も行います。それぞれ該当する人には、8月上旬にお知らせを送付しますので、必要書類を揃えて忘れずに、右の集中受付日に提出してください。また、ご本人、同居のご家族で、所得未申告の人がいる場合は判定ができませんので、お早めに申告を済ませるようお願いします。児童扶養手当。一人親家庭や父または母が、心身に重度の障害がある家庭などの、生活の安定と自立の促進ために支給される手当。集中受付を実施します。受付日、8月15日火曜日から17日木曜日、9時から12時、13時から18時30分、場所、保原本庁舎1階大会議室。問い合わせ、子ども支援課子育て支援係、電話 577-3128。 ニュース12、国保税の税率などが決定しました。今年度は税率を引き下げ。伊達市の国民健康保険事業は、被保険者数が減少する一方、一人当たりの医療費は毎年増加しています。医療給付などにかかる国保税の必要額を算出し、計算した結果、国の財政支援の拡充などにより、平成29年度の税率は引き下げとなりました。国民健康保険は、病気や怪我をしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者みんなで支え合う制度です。7月14日金曜日に納税通知書を発送しましたので、納付方法を確認し、忘れずに納期限内に納めましょう。医療費を下げることは税負担の低減につながります。ジェネリック医薬品の活用や重複・頻回受診を避け、特定健診を積極的に受診し、病気の早期発見・早期治療を心がけましょう。納付方法、特別徴収、年金差引、世帯主を含む国保加入者が全員65歳から74歳の世帯は、原則として世帯主の年金から差し引かれます。普通徴収、窓口納付、金融機関、市役所、またはコンビニエンスストアに納付書を持参し、現金で納付します。口座振替、指定した口座から納期末日に自動で引き落としになります。 国保税の税率、区分ごとに医療分、支援分、介護分を順に読みます。介護分は40歳から64歳までの人が対象、65歳以上の人は別途介護保険料として負担しています。所得割、医療分 6.18%、支援分 3.04%、介護分 2.88%。均等割、医療分 22,000円、支援分 14,000円、介護分 12,900円。平等割、医療分 18,000円、支援分 8,400円、介護分 7,000円。今年度の改正点、所得が低い世帯に対する軽減措置の拡充。前年中の所得合計額が一定基準額以下の場合、均等割額と平等割額を減額します。今年度は軽減制度の基準額を引き上げ、対象者を拡大しました。軽減制度は申請の必要はありませんが、世帯に所得未申告の人がいる場合は適用されません。軽減割合、軽減判定基準額、世帯主プラス被保険者の前年所得を順に読みます。軽減割合7割、軽減判定基準額33万円以下、軽減割合5割、軽減判定基準額33万円プラス、かっこ被保険者数×27万円、前年度26万5千円、かっこ閉じ以下。軽減割合2割、軽減判定基準額33万円プラス、かっこ被保険者数×49万円、前年度48万円、かっこ閉じ以下。問い合わせ、国保年金課付加係。電話 575-1198。ニュース13、後期高齢者医療保険料が決定しました。保険料額の数値を8月中旬に送付します。保険料の算定方法。保険料は均等割額と所得割額の合計で個人ごとに算定されます。福島県内で同じ保険料率が適用されます。年間保険料上限57万円イコール均等割額4万1700円プラス所得割額かっこ総所得金額等マイナス33万円かっこ閉じかける 8.19%。 保険料の軽減、均等割額の軽減。平成29年度から均等割額の5割軽減と2割軽減における所得基準が拡大されます。軽減制度は申請の必要はありませんが、世帯に所得未申告の人がいる場合は適用されません。軽減割合、同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額、65歳以上の人の公的年金所得の場合、15万円の特別控除が考慮されます。均等割額の順に読みます。9割軽減、33万円以下で、世帯内の被保険者全員の公的年金収入が80万円以下の場合、4170円、8.5割軽減、33万円以下の場合、6255円。5割軽減、33万円プラス、かっこ被保険者数かける27万円。前年度26万5千円、かっこ閉じ以下、2万850円。2割軽減、33万円プラス、かっこ被保険者数かける49万円。前年度48万円、かっこ閉じ以下、33,360円。所得割額の軽減措置の改正。 所得から基礎控除33万円を差し引いた額が、58万円以下の人の所得割額の軽減割合が、5割軽減から2割軽減と変更されます。社会保険等の被扶養者に対する均等割額の軽減措置の改正。後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険、会社の健康保険など、国保、国保組合は除く、の被扶養者であった人の均等割額の軽減割合が、9割軽減から7割軽減と変更されます。ただし、所得が低い人に対する軽減にも該当する人については、いずれか大きい方の額が軽減されます。所得割額の負担はありません。保険料の納付方法。原則は年金からの差し引き、特別徴収となります。ただし、年度の途中で75歳の誕生日を迎えた人や、伊達市に転入した人は、一定期間、納付書や口座振替など、普通徴収により納付してください。特別徴収にならない人、年金受給額、年額が18万円未満の人、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える人、介護保険料が特別徴収ではない人、介護保険料を伊達市以外の自治体に納付している人。納付書から口座振替へ変更する場合、通帳、印鑑、保険料額通知書、口座振替依頼書を持参して金融機関でお申し込みください。特別徴収から口座振替へ変更する場合、金融機関で口座振替をお申し込みの上、口座振替依頼書控えを持参して、国保年金課または各総合支所に届け出てください。申し込みの時期によっては、口座振替が間に合わない場合があります。問い合わせ、国保年金課付加係、電話 575-1198。ニュース14。国保・後期高齢者医療制度の高額療養費を改正。自己負担限度額・居住費が変わります。対象、70歳から74歳の国民健康保険被保険者、後期高齢者医療制度加入者。自己負担限度額の変更。平成29年8月から平成30年8月にかけて、医療費の自己負担限度額が段階的に変更となります。平成29年8月から平成30年7月まで、変更前の金額は平成29年7月まで適用されます。所得区分、負担区分、限度額、月額、外来個人単位、外来プラス入院、世帯単位の順に読みます。現役並み所得者、70歳以上の国保加入者で、住民税標準額が145万円以上、かつ収入が383万円以上、複数世帯の場合は520万円。3割、限度額、外来、個人単位、5万7600円、変更前、4万4400円。外来プラス入院、世帯単位、年1回目から3回目、8万100円プラス、括弧医療費の総額マイナス26万7千円、括弧閉じ、かける 1%、年4回目以降、4万4400円。一般、2割、昭和19年4月1日以前に生まれた人、および後期高齢者医療制度加入者は1割。限度額、外来個人単位、1万4000円、変更前1万2000円、年間上限は14万4000円。外来プラス入院、世帯単位、年1回目から3回目、5万7600円、変更前4万4400円、 年4回目以降44,400円。低所得者2、住民税非課税世帯低所得1を除く2割、昭和19年4月1日以前に生まれた人及び後期高齢者医療制度加入者は1割。限度額、外来、個人単位、8000円。外来プラス入院、世帯単位、24,600円。低所得者1、住民税非課税世帯で必要経費や基礎控除などを差し引いた所得が0円となる世帯。年金収入は80万円まで。2割、昭和19年4月1日以前に生まれた人、及び後期高齢者医療制度加入者は1割。限度額、外来、個人単位、8000円。外来プラス入院、世帯単位、15,000円。平成30年8月から、所得区分、基準総所得額。基準総所得額イコール前年の総所得額等マイナス基礎控除33万円。負担区分、限度額、月額、外来、個人単位、外来プラス入院、世帯単位の順に読みます。901万円超、3割、限度額、外来、個人単位、外来プラス入院、世帯単位、年1回目から3回目、252,600円プラス、括弧医療費の総額マイナス842,000円、括弧閉じ、かける1%、年4回目以降、141,000円、600万円超から901万円以下、3割、限度額、外来、個人単位、外来プラス入院、世帯単位、年1回目から3回目、167,400円プラス、括弧医療費の総額、マイナス558,000円、括弧閉じ、かける 1%、年4回目以降、93,000円、210万円超から600万円以下、3割、限度額、外来、個人単位、外来プラス入院、世帯単位、年1回目から3回目、8万100円プラス、括弧医療費の総額マイナス26万7000円、括弧閉じ、かける 1%。年4回目以降、4万4400円。一般2割、昭和19年4月1日以前に生まれた人、及び後期高齢者医療制度加入者は1割。限度額、外来、個人単位、18,000円、年間上限は144,000円、外来プラス入院、世帯単位、年1回目から3回目、57,600円、年4回目以降、44,400円。低所得者2、住民税非課税世帯、低所得1を除く、2割、昭和19年4月1日以前に生まれた人、及び後期高齢者医療制度加入者は1割。限度額、外来、個人単位、8000円。外来プラス入院、世帯単位、24,600円。低所得者1、住民税非課税世帯で、必要経費や基礎控除などを差し引いた所得が0円となる世帯。年金収入は80万円まで。2割、昭和19年4月1日以前に生まれた人、及び後期高齢者医療制度加入者は1割。限度額、外来、個人単位、8000円。外来プラス入院、世帯単位、15,000円。居住費の変更。療養病床に入院した時の居住費、1日あたりが平成29年10月から370円に引き上げとなります。ただし、入院医療の必要性の高い人は200円、難病患者は0円となります。所得区分、食費、1食あたり、居住費、1日あたりを順に読みます。現役並み所得者、 70歳以上の国保加入者で、住民税標準額が145万円以上、かつ収入が383万円以上、複数世帯の場合は520万円。食費460円。一部医療機関では420円。一般食費460円。一部医療機関では420円。低所得者に、住民税非課税世帯、低所得1を除く。210円。低所得者1。住民税非課税世帯で、必要経費や基礎控除などを差し引いた所得が0円となる世帯、年金収入は80万円まで、130円。いずれも居住費は、平成29年9月まで320円、平成29年10月から370円。入院医療の必要性の高い人は200円、難病患者は0円。問い合わせ、国保年金課給付係。電話 575-1198。